ニュースアップデート。今日は番組初登場です。アメリカ生まれの詩人アーサー・ビナードさんです。
どうも
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
アーサー・ビナードさん、文化放送を聞いている方はみんなご存知だと思うんですが、はい、改めてご紹介しましょう。
ありがとうございます。
アメリカミシガン州デトロイトの出身、1990年に単身来日しまして池袋に住み着いて、はい、どんどん日本語が上手くなってそして今では詩人俳人エッセイストコラムニスト、さらにラジオパーソナリティとして活躍しています。文化放送ではですね、毎週月曜日の午後6時半からアーサー・ビナードラジオポコリポコリラジポコを放送中でございます。
私も聞いてて、はい、お会いするのはでもこの間ちらっとご挨拶はさせていただいたんですね。ビンさんとはもうだってすごい長いお付き合い。
長いですね。全国行脚したりとかね、終戦の日あなたは何をしてましたかっていうテーマでね、
たくさんの先輩たちの話を一緒に
聞いて回ったですね。
編集するのはこの人が、
はい、もう大変でした。編集もいい話をね、
うん、そうですか。
その時にね、終戦の日にみんな漁港放送を聞いて泣いた人ばかりだと思っていたら、
うん、
2人で47人にインタビューして、うん、聞きながら泣いたって方が3人ぐらいしかいなかったんですよね、
う
ん、
ああ、ね、そうだったですね。
でこうみんな違う状況
で、もう全員違う体験ね。
違うし、だから僕ら戦争体験って言ってもそもう1万人いたらみんな違うから、
そういうことなんですね。
しかも戦争体験って他の体験何が違うかというと、うん、ちょっとこう強烈なんだよね、はい、強烈なことが起きるから、うん、だからそういうふうにね、見ていくと、うん、もう聞きたい話が増えて増えて増えて、今もその延長線上に僕はいるような気がします。
そういう取材をされたアーサーさんが今日のお話のテーマで映画オッペンハイマーを、はい、選んでくださったということで、はい、これどういう思いからですか？
多分人生でハリウッド映画を褒めるのはこれが一番最初かな。
映画褒めてるの聞いたことないです今。
あら、じゃあすごいね、はい、オッペンハイマー。どこがすごい、
ね、タイトルがその人物の名前ですよね、うん、で物理学者、物理学を映画で面白く描くっていうことはありえないと思ってたんですよね、うん、僕も広島の話、長崎の話、それこそこの映画で細かく描かれてるニューメキシコ、
そうですね、
アルマゴルド、
ね、これってさ、オッペンハイマーの映画って少し説明した方がいい？
そうですね、
ちょっと簡単にしましょうか。
簡単に、アメリカによるですね、原爆開発を主導し原爆の父と呼ばれている天才科学者ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた、電気映画ですね、で今回ですね、アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞などなんと7部門で受賞を果たしたという、はい、大注目作、はい、一方でその広島長崎の惨状を描いていないということで、賛否両論も起きているという、そういった意味での話題作でもあります。そんなオッペンハイマーという映画です。
そしてアーサーさんが人生で初めて褒める映画という、
いやでも褒めてる理由と、はい、今述べていただいたところは一つも重なってないから、アカデミー賞取ったところで別に、僕はあまり反応しな しない。
で、アサさんはどこがやっぱり一番褒めたいところですか？
そのね、一つはこういう科学、しかも物理学って一番、なんだろうね、具体性を持たない学問なので、遠い話なのに、その技術的なところもセリフと映像で描けてるんですよ。
ああ、そっか、なるほど、そうですね。
だからそのでしかも面白いんですよ、でこの映画は核兵器を使った時の話とか、核兵器のその緊張が高まってキューバ危機でこうギリギリ回避したとか、そういうところじゃなくて開発なんですよ、
はい、そう、科学者たちの話ですもんね。
開発プロジェクトって面白いの？だいたい面白くないんですよ、会議会議会議してるんだよね、だけどこの映画はその要するにね、その大きな予算がついて、大きなプロジェクトが組まれて、しかもそのフィクションの次元でストーリーと大義名分が作られて、そういう開発プロジェクトの仕組みを描いてる、
面白くね、
セリフがアクションの代わりに、
そう、あとちょっと時代が行ったり来たりしながらね、
行ったり来たりしすぎ、もうノーラン何やってる、またタイムスリップするか、もうあーって3時間の中で何回行ったり来たりしてるか分かんないんですよ、
ね、だからちょっと混乱する人もいますよね。
混乱しない人が不思議なんだけど、でもそれでもついていっちゃうわけ、
はい、
でなんでかっていうと、この人たちがやってることがそのなんかとっても大事なことなんだけど、はい、ある意味とってもくだらないことな
ん、うんうん、
でもそのみんな一人一人登場人物、オペハマも含めて板挟みなんだよ ね、
そうですね、
巨大な国家権力、その科学技術、うん、自分の持ってる倫理、自分の今恋愛中の女、うん、それが全部絡み合うわけ、うんうん、だから自分もその中に身を置くことができる。でそうすると結果的に僕らが、うん、その80年前の、アメリカ最大の国家機密、そして人類史上最大の粉飾決算によって行われた、うん、その前代未聞の開発プロジェクトのインサイダーになれる、
はいはい、そうです、
なかなかないんですよ、うん、今までその、うんうん、で、まあ、80年経ってるからこの題材、この核開発で作れたんですよね、うん、
はい、
今のこっそり権力組織が僕らの金を使ってやってることを描こうと思ってもできないんですよ、
うんうん、
映画は作れないんです、うん、でもちょっと微妙に時効になってるっていうところを、うん、うまく使って、で下々の僕らですよね、うん、僕なんかアメリカの国家機密アクセスしようと思ってもアクセス権がないんですよ、
うんうん、
で皆さんはもっともうアメリカ国籍すらないから、うん、もう長野さん僕以上にアクセスできないんですよね
うん、うん、
つまりアメリカの 99.99% の人たちは蚊帳の外、
はい、
昔も今も、
うんうん、
なんだけどこの映画では3時間の間だけ僕らを、最大の国家機密にアクセスできる選ばれしい人にしてくれるわけ、
はい、
オペンハイマーにくっついて、うん、そうすると彼らに何が見えてるのか何が見えてないのか、どういうふうにどういう思いで、うん、その世界を破壊するこの最悪の、
うんうん、
とんでもないそのあってはならない、虐殺の道具をどういうふうに作ったのかっていうことがちょっと垣間、うん、
見える
んですよ。
私がやっぱり同じアーサーさんと同じですごくこのいいなと思ったのは、やっぱり広島長崎に原爆を落とすっていうことについてアメリカの人たちはこれまで正しいことだったっていうふうに、うん、なぜならば日本を救ったんだと、より大きな犠牲を地上戦に持ち込んで起こさないように、うん、あそこで戦争を終結させたってことはいいことだったんだって、まあ言う人が多かったんだけども、この映画はこれはきちんと実験だっていうところをすごく描けてて、
そう全部実験、
そう、それがどれだけひどいことなのかっていうことを、やっぱりオッペンハイマー自身も苦しむわけですよ。
ですよね、
うん、だからやっぱりそこをね描いてアメリカ人の人に突きつけたっていうのはすごいなと思って。
でも結局ね、うん、そう突きつけてるかっていうと、うん、いや結論は出してないんですよ。
あそうか、
だから そこがいいんですよ、ね、僕文学者として言うと、うんうん、そこがいいんですよ。これメッセージがないんですよこの映画は、はい、考えろっていうのを唯一のメッセージで、ハリウッド映画なんで僕がいつも嫌だって思うかというと、
うん、
最終的にみんなをどこに連れていくかって最初に決めるんですよ、
はいはい、
到達点っていうか、うん、でこれがプロパガンダもそうなんですよ。で大体の政党も民主党も共和党も共産党も自民党もみんな同じなんですよ。逆算型で作るんですよ、うん、ラジオ下手するとラジオもそういうふうになりやすいんですよ構成要するにどこに連れていくか決めて逆算して作るんですよ、
うん、
でディズニーなんかうまいから、
うん、
その気づかないけど結局誘導されてるわけ、うん、プロパガンダなの、うん、でもこの映画は、うん、そのプロパガンダが今まで人類の歴史の中で一番派手に一番悪質なプロパガンダが作られた原子力と核開発の題材を使ってプロパガンダじゃない作品を作った、
うん、
一人一人が見て100人が見て1000人が見てみんな違うんですよ受け取るもん。だから僕はオペンハイマーはわざとその赤にされてわざと外してもらったんです。それがオペンハイマーの罪を かぶらない戦略だと思うんですよ、うんね、そういうもん成り立つし、うんうん、あの中野さんはオペハイマーが苦しいんだよねと思うのもあり、ねうん、どっちもあり、うん、もうこれで議論してあのこの番組がもう終わっちゃうけど、はい、そういうふうにそのみんなにあの中を見せてで結局決めつけずにやった、
うんうん、
で日本ではあのその広島と長崎の実相が伝わってないってあのいうふうに
言われますよね。
でそれはあのその通りなんですけど、うん、なんでかっていうとオペンハイマーは長崎と広島なんとも思ってないんですよ、
はあ、
実験だから、
うん、そこそこ、う
ん、だからそれいい悪いはあのノーラン監督は言ってないんですよ。
ちょっとでもオペンハイマーが妄想の世界の中でその原爆によって、
ね
うん、周りの人たちがどういう状況になるかっていうのはちらっと描かれてて、はいまあ、そこから日本を考えてくれるかっていうシーンは
あるあとねちょっと経ってから、うん、その実相を報告する科学者良心的な科学者の会みたいなところにちょっと参加するんだよね、
う
ん、
そうそう。
でも、うん、その時に写真は出てこないんです
。
なんでかっていうと写真出したら限定的になるでしょ。
あそうか、
限定しないで、うん、出さないで出してるから実はその方が迫ってくるし、
ね、いやそうなの。いやだから広島とか長崎を描いてないっていうのは私はねでも結構伝わってるなと私は思った方なのね、その映画で、はいはい
うん、
それより私があこれ本当に描かれてないなと思ったのがあのアメリカにも被爆し人体実験で被爆した人がいっぱいいるんですよ。でこれ私はザ・スクープっていう番組で、はい、ハンフォードの核施設の住民もそうだし、はい、プルトニウムを注射されて実験されたりした人が、
うん、
それオッペンハイマー周りの人のオッペンハイマーに送った書簡から分かってることなんですけども、
あえて注射してるわけです
か。そう、
被爆した人の
エルマーレン、そうエルマーレンさんっていうあのサンフランシスコの方、
う
ん、私お嬢さんに話聞いたんですけど、
そういう
ね人体実験パンのそういう方たち描かれてなかったよね。
そうで、あのほのめかしてるところはちょっとあるんですよ。女性の科学者が一人入るんですよ、うん、
はいはい、ありましたね。
でも君にはちょっとこう体への影響は心配だと男性たちが言うんだよね。
あ
れがちょっとあれとつながってるんですけど、
あれそうなんだ。
そうだからあの言ってみればあの長野さんも行かれたんですけど、うん、ワシントン州ハンフォード の、
行きました、ね、
そのプルトニウムを作ってるところ、はい、この、 あのアラマゴールドでやる、
う
ん、トリニティの実験のための原料だし長崎の原料そこで垂れ流してんだよ全部。
コロンビア川っていうところに垂れ流してて、
は
い、
コロンビア川ってその素晴らしい川なの、
すごい綺麗なの、
はい、
見た目は
西部劇の世界のような感じ。
そのハンフォードの最初の原子炉から、ね、
ところに流れてるんですけど、
でも川だから流れていくから、
そうそう、で下流でみんな盛んに鮭漁とかやってるんですよ。で知らせないんですよ、国家機密だから。だから
そう
垂れ流して、しかもあのため池を作って放射性ヨウ素って手強いでしょ、はい、放射性ヨウ素は8日間 あの半減期だから8日間だけ貯めるんですよ、
うん、
だけどセシウムは30年ですよ半減期
でね。それで住民を被爆させて健康状態を追跡調査するんですよ、はい、アメリカって国の安全保障のためにそんなことするんですよ。
わざ
とで私行ったらそこのハンフォードの住民たちもうお墓が赤ちゃんのお墓ばっかりよ。もう住民の 100% がもうがん心臓疾患先天性異常でっていうとこがあるんですよ。死の1マイルって呼ばれてる範囲で人体実験を行えてて、その住民の方にも話聞いたんだけど、
なんかちょっと言葉が出ない。
そういうところに描いてないのこの
映画。そう描いてない、ね、だからそっちの方が、うん、あのすごく ね、
うん、
ね問題なんだけど、まあもしかしたら描けない、今も描けない、
そ
う、もうこれを描くには300年経たないといけないとかっていうことかもしれないし、でもね、まあ友達の情報であのこれがアメリカで公開した、アメリカで公開されたのは去年の夏だからね、うん、だいぶ時差があって日本に来たんだけど、うんうん、あのニューメキシコでこれを上映した時に、うん、その市民があの予告編を買ったんですよ15秒、
う
ん、で予告編って言ってもその映画の宣伝じゃなくて、
うん、
この映画で描かれている開発によってこの地域の多くの人々が被爆させられて、知らされずに被爆させられて深刻な健康被害が今もこの核実験によってずっと続いています、はい、で、政府はその被害を認めないし、一切その誠意ある対処をしてないっていう、はい、そのメッセージが、
うん、
でそれでオペンハイマーに入る。
へえ。
でもこれが 最初に出て、それで映画があの上映されても映画の力をそがない。
そうなんですね。
むしろだから広島と長崎でこれを上映するときに、その15秒じゃなくてもいいんだよ、30秒とかでも、あの言えばいいんですよ、そうするとこの映画と矛盾しないんですよ。
そう、
この映画は考える映画だから、考える材料が前後に増えても何の問題もない。それってなかなかない。
ない。やっぱノーランすごい。
ノーランすごいか。
僕ね、あのもう言うことじゃないけど、あの紙芝居作ろうとしてるんですよ。紙芝居って脚本なんですよ、僕がやる、脚本って難しいの、だからノーランすげえこの脚本どうやって。
本当ですよね。
いやこれ脚本は、あの僕がもうこれからあのパクってあの表現した
い。パクなんかちょっとそろそろ時間がなくなってきました
よ、ね、
これ話終わらないですよこれ、
はい、またぜひ
ちょっと朝さん、次いつ来られますか。
来月来てもいいの。
いいですよ、もういつでも。
あ、嬉しい、
ね、5月10日
10日ね。じゃあこの議論の続きはちゃんと時間を取って
3日は広島で憲法の話するので。
あ、本当ですか。でその方向も含めて、
ぜひ、また楽しみにしてます。ありがとうございました。ニュースアップデート詩人のアーサー・ビナードさんのお話を伺いました。